梅雨が明けたなと思いましたらですね、
はいはいはいはい、
ちょっと
急に来た、
そう急に来たっていう感じで、うん、実家にいてる妹たちから連絡が入りまして、親どうしたと思ったら、うちの母親が熱中症にかかったという
あららららら、
あらららららららら、
あかんやんか、
そうなんですよ、
うん、
そうなんです、まあ、ちょっと若干ね、まあ、母とも話をしたんですけど電話で、まあ、本人の不注意のところもあったんですけども、
はいはいはい、
まあ、幸いそんな重度になることもなく、
うん、
軽度で、
はいはい、
病院にかかって、まあ、ちゃんと処置をしてもらったら、まあ、すぐに良くなったんで良かったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、本当に梅雨明けてからですよ、まあ、カンカン照りですわ、
うん、
もうまあ、ピーカもいいところですけれども
急にね来ましたからね、
急に来ました、
ね、うん、
その急に来たというところで体がね、
うん、
やっぱりどうしてもその温度の変化であるとか周り環境の変化であるとか、そういったところ、まあ、よくねお家の中では冷房を使われていると思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、外出た時との、ね、寒暖の差とかで体がやられてしまうということもあるかと思うんですけれども、
う
ん、まあ、そんな中で、まあ、うちの母親がですね軽度ではあったものの、まあ、熱中症にかかってしまったというところで気をつけないといけないなと思ってたのが、それは7月の30日の出来事だったんですけれども、
はいはいはい、
でまあ、その翌日の31日に、まあ、うちの母親は電話をしまして、
ええ、
まあ、その時には大丈夫そうだったんで、ああよかったなと思ったんです、
はいはい、
でその7月31日ああよかったと思って就寝しまして、
ええ、
夜中にお腹が痛くなったんですよ、
うん、
3時ぐらいに、
うん、
で3時ぐらいお腹痛いなと思ったんで手洗いに立ったんですよね、
はいはいはい、
で手洗いに立って、まあ、用を足しまして、
うん、
でその後水流した時にあれと思ったんですよ、
ええ、
あれと思って、まあ我が家はまあマンションなんですけれども、
うんうんうん、
マンションの水洗なんですけどね、
うんうん、
水洗でまあパッと、まあ、台だったんで台の方に回したら、うん、下の水は流れてくれたんですけど、
うん、
上から水が出てこなかったんですよね、まあ、手洗いできるような仕組みになってて、あれおかしいなと思ってもう一回やったんですけど、うん、やっぱり出てこなくって、であれこれはおかしいぞと思いまして、
うん、
他のところ、
はいはい、
まあ、だから台所であるとか、
うん、
あとまあ風呂場であるとか、そういったところの水が出るかなと思ってやってみたら、
はい、
案の定出なかったんですよね。
あ
れと思って、
はいはい、
まあ、私はちょっとあまり言いたくないんですけど過去に経験があっていたずらされたことがあってですね、まあ、マンション住まいの人とかはご存知かもしれないんですけど、
うんうんうん、
そのマンション出て、まあ、自分の実質のねすぐ外にいろいろ電気料金であるとか、
はいはいはい、
ガスであるとかまた水道であるとかそういったメーターが備え付けられてるわけですよ、
うんうん、
でまあ誰でも簡単に開けられて、そこまあ確認するためではあるんですけどね、
うん、
水路に関しては止水栓があるんですよね、
うんうんうん、
でそこ止めてしまったら部屋の水出なくなるわけですわ、
うんうんうん、
で誰か悪さしたかなと思ってちょっとその時に夜半だったんですけど、まあ、出てみたんですけど、まあ、止水栓あれどっち回しても別に水変わらなかったんで、
うんうん、
部屋の中あれおかしいなこれはじゃあいたずらじゃないのかと思いながら、まあ、でももう何もできないので、その日はまあその後なかなか寝られない夜だったんですけど、
うん、気になって
寝られてまあでもしょうがないなと思いまして、でまあ朝になって、まあ、そのマンションの管理会社に電話したら、
うん、
やっぱり周りからもなんか連絡が入ってたみたいで、私の住まいのマンションの水道のポンプ設備が故障してしまった、
はいはいはい、あららら、断水
断水、
うん、
断水インザダークですわ、
おお家に書いてるからやそんなこと
ダンスインザダークってね、そうダンスインザダークじゃないですけどダンスになっちゃうんです、なっちゃったんです、うわーこれは困ったと思って、ただまあちょっともうしょうがないんで、
うん、
まあまあ職場にいてる時間も長いんで、
はいはい、
でまあその管理会社に電話したら、
うん、
まあ今日も支給ポンプ修理しますんで、
うんうんうん、
ただその修理が夜半になると思うんで、あ修理終わって、
うん、
水が開通するのが夜半になると思うんですって言われて、
はいはいはいはい、
22時からまあ、22時から0時までの間ぐらいになると思うんですって言われて、
ええ、
あそうですか、まあ、それは仕方がないですねっていう感じだったんですけど、まあ、結局ねそれよりもちょっと早く水は復旧したんですよ、
うんうんうん、
その日の21時20分ぐらいに
頑張りはったんです、
頑張りはったんです、うん、ありがたいことに、
ええ、
ただでもやっぱりその夏のこのクソ暑い時期にですね、
うんうん、
我が家のライフラインの最重要なものですよ、ええ、水というか
水ね、うん、
水が止まったら何もできんのやな人間はと、
風呂入れへん、トイレどうなってたんですか。
そうトイレだから流すのしょうがないから、
うん、
まあ、その夜半もねちょっともう危なかったんで、うん、ちょっとその備蓄してる水があったんで、
うん、
それ流したんですよ、
うんうんうん、
で日中の水に関しては、まあ、うちの まあ、他のね、うん、マンションの居住者のためにも管理会社の方が1階にまあ、それこそ毎週土曜日に、ビルのまあ掃除をしに聞いてくれるおばちゃんが使うための水がありまして、そこの水は開放しておきますんで、
はいはいはい、
まあ、貯水用に使ってくださいというふうに指示っていうか案内は出てたんですけど、
うん、
まあ、私は日中仕事だったんで使うことはなかったんですけどね、
はいはい、
まあ、ともあれ自分の生活用水という意味ではちょっと備蓄してる水があったからよかったようなものの、うん、何もなしだったらこれは偉いことになってたなと。
そうですね、
本当に改めて思いましたわ。
まあ、水だけで良かったっていうのもあるし、電気止まったらもうこれ
夏
ダメですよ本当に、
まあまあまあまあ優先順位的にはまあ水があって、電気があって、
うん、
まあ、ガスはね、まあまあまあ3つ目ぐらいですわ。
そうですね、
うんうん、まあ、どれが止まっても困るんですけど。
困りますね、
やっぱり最重要一番上位に来るのは水だなと、本当に改めて思いました。いや大変だったんです。
まあほんまですね。でも仕事の時で良かったですね。もう休みの時とかやったら。
そう、たまたまその止まったのが、まあ、私が平日で、
うん、
まあ、外に出てる時にね、直してくださったんで良かったんですけれども、いやー本当にこの暑いさなか、
はい、
母のまあ熱中症に続き、
うん、
我が家水止まったというところで、まあ、いろいろあるもんだなと思った。長くなりましたけれども大橋枕でございました。
久しぶりにね、
はい、
枕聞いた思ったら、
はい、
やっぱりトラブルが多いかなっていう、はい、
そうですね、はい、お先真っ暗なんですよ。
光がもう光が差し込んでますから大丈夫です。
そうですね、はい、闇があれば光があるというところで、
はいはいはい、
トンネルを越えると光がそこにありましたというところでございます、はい
はい、
まあ、ともあれ皆さん本当に暑いので気をつけましょう。
熱中症には、
はい
はい、
大橋と
マークの
誰もお年頃。
2019年8月9日金曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心まで 3.4 キロ四苦八苦大橋です。
ん？ 3.4 四苦八苦なんかの暗号かもしれない。物を食べるとき、ガムを食べるときくちゃくちゃ鳴らすやつ大嫌い、大四苦八苦です。あれ何なんですか、あれ。ほんまにちょっとやめてもっていいですかね。まあね、文化の違いでね、まあ、されるとこもありますよそれはね、
はい、
でもそれはしゃあないとしても、
はい、
やっぱりちょっとねやめてほしいなって思う。不快になる、
はい、
うん、不快の森、
不快の森、
うん、
はい、というわけで始まりました、2019年8月9日金曜日の大魔王お年頃なんですけれども、
はいはいはい、
本日はですね、大魔王特設スタジオの、
はい、
まあ、これは分室と言うべきでしょうか。はい、
なんていうの、
はい、
秘書地、
はい、いつもの特設スタジオがあまりにも暑すぎるというところで、まあ、特設スタジオ内ではあるんですけれども、分室というところで、
はいはい、
私も初めて入らせていただいた部屋で収録をさせていただいているわけなんですけれども、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大地下博
今日はですね、
はい、
やっぱりもう一度土俵に上がって頑張ろうっていう気持ちもあったんですけど、引退という言葉もちょっと頭によぎってしまってね、ちょっともうそれでもうダメかなってね、思って引退を決意いたしました。
安美錦関は引退しましたね、
はい、
つい
にですよ、ついに
そうですね、はい、まあ、やっぱり古参というか我々も大好き、うん、和紙安美錦関がですよ、まあ、大相撲の話なんですけれども、
はいはいはい、
2019年7月場所の場所中にですね、
うん、
まあ、やっぱり体ずっとね右膝が悪いということは皆さんもよくご存知かと思いますけれども、まあ、当年とって今年でもう41歳を迎えられるということで、
そうそう、大橋さんと近いですよね。
そう、うん、まあ安美錦関が1歳下ではありますけれども、
もう42でした？
そうなんです、彼1個下なんですよ実は、そう思うとやっぱりでもそこを考えてもすごいですよね。
すごいですね、
その年まで現役の力士、
はい、
まあ、10両以上のね関取の地位でいらしたということは本当にすごい すごいことですよ、
うん、
まあ、でもさすがにあの夜年並みには勝てないというところがありまして、私行事泣かせ、
はい、
右膝の故障がなければ、うん、間違いなく大関までは行っていただろうというふうに、まあ、舞の海さんに言わしめたですよ、
はいはいはい、
安美錦関が、
うん、
ついに引退されたというところで、
はいはい、もうご苦労様でした。
そうですね、はい、まあ、あの年寄り、安治川ですか、
うん、
名跡取得されまして、これからは親方として、まあ、後進のですね、指導育成にかかられると思うんですけれども、まあ、何でしょうね、あのカタードにサメさんインタビューされて嬉しそうな顔をするのがもう見られないということですね。
今晩ちょっと いっぱいいとくみたいな感じのね、感じが良かったですけどね。
そうですね、まあ、それはもう見られないわけですけれども、まあ、今度はもしかしたらの解説とかでね、見られるかもしれませんけど、
あ、そうですね、
そのコンビがね、
うん、
かもしれないんで、
そうですね、
それをまた楽しみにしたいと思いますけども、
楽しみにしておきます、はい
はい
はい、
というわけで、まあ、あの大相撲のですね、
うん、
2019年7月場所名古屋場所の話を、まあ、振り返りということになりますけれども、
ええ、
していこうかなと思ったんですが、
はい、予想は
予想は逆から読むと何と言いますかということをよく言われますけれども、
予想は、まあ、心配してた大橋さんがね、やっぱ心配してた人がね、やっぱ心配してた通りになっちゃって
そうなんですよね。
これまたあれじゃないですか。
そうですよ、まあね、あの前回の配信時に優勝予想というか応援したい力士ですよ、
はい、
まあ、いつも例によって名前を挙げるわけですけれども、
はい、
まあ、カト番からね、
うん、
あのその後の翌場所で10勝以上挙げれば特例で大関復帰ができるということで、5月が5月場所頑張ってですね、
うん、
10勝5敗の星を挙げられた、
はい、
栃ノ心関がですよ、
うん、
まあ、あの初日からあの5連敗を喫してしまい、はい、
うん、
で6日目には9勝というところで、まあまあまあまたカド番ですわ。
カド番ですね、いうかもう今回ね、
はい、
あの大関そう潰れやし、
そうです、
あの俺と橋さんが言うた人ほんま休場するっていうジングスは一向に断ち切れず、
はい、
ここはもう相撲協会から苦情がかか、あの電話がかかってくるという
ほんまに
話になってきますよ。
これはね、あの本当にこの逆張りになるのをいい加減にしないといけないなと思いますよ本当にね、これ。
あ、じゃあもう次あの休場する人を予想しましょうよ。
そうですね、
うん、
それいいことをおっしゃいました、あのまた来月その優勝予想とかするというよりも、休場予想です。
休場予想します。
誰が休むかっていうところでね、この人休みそうですよね、っていうところで、何の予想やねんということになりますけどまあでも残念ながら、まあその土地の親戚は休場しましたし、
はい、
まあ、場所前からも貴景勝関は休場するということで、
貴景勝に関してはね、やっぱりもうそれはもうね、しゃあないと思ってるし、
そう、
うん、
あのどうしても故障には勝てないんだなって、うん、それはまあ
また頑張ってくれればいいことの話 で、ね、若いからね、
まあね、うん、そう、まあこの2人は結局、あ、というか貴景勝はカド番で休んでしまったので、
うん、
もう関脇陥落は決まってますし、で、あとまあ豪栄道関もですよ、
ええ、
まあ途中休場されまして、
うん、
3勝5敗7球の星なので、
ええ、
まあ完全にこれもカド番ですわ、
はいはいはい、
で、まあ残った高安関ですよ、
ええ、
高安関は8勝3敗4球もう勝ち越した後はもういいかというところで休んでしまったということです、これ、
うん、
結局は、
うん、頑張りやったね。
まあまあ唯一頑張ったって言えば頑張ったんですけど、
うん
うん、勝ち越したからというところはありますが、
まあね、でも怪我は無理したらあかんって、
まあね、
ほんまに無理したらあかんと思う。
あの、まあ、前回の配信の時も高垣さん、あ、高垣さん言っちゃいましたけども、うん、第一画伯がですね、
3通りぐらいの名前で呼ばれてますから大丈夫です、
あの第一画伯がおっしゃってましたけど、あの、うん、無理と無茶は違いますからね、
はい、
やっぱりあの本当にそこは体があっての、まあ、商売というか、
はい、
職業ですので、
うん、
それはまあ気をつけていただきたいなと思うものの、
はい、
やっぱりあのファンとしては、まあ、花形じゃないですか、大関って言ったら、
うん、
それはもうだって次横綱しか残ってないわけですから、地位的には、そのまあ大関4人いてる中で4人ともまあ不在になってしまったっていう場所ではあったので、うん、そこはまあ寂しいなと思うところはありました、
まあね、うん、
けれどもまああの本当にあの体が資本なので、
そうです、そうです、
あの万全にしていただいて、うん、また来場所以降ね、元気な姿を見せていただきたいなと思うところです、う
ん、まあ戻ってくるって決めたら戻ってくる人だばっかりなんで、
あ、まあそれはそうですよ、実力者たちなのでね、はい、そこはあの地場所以降期待したいと思いますよ、
はい、
はい、まあそんな大関がみんな不在になってしまったこの場所だったんですけれども、結局まあ優勝争いを演じてくれたのはまあさすがだなっていう2人だったわけですよね。
あ、そうですね、
結果的にね、
うん、
優勝はは
い、
東の横綱だった 鶴竜力三郎関ですよ。
はいはいはい
はい、はい、まあ、あの6回目の優勝です。
さすがですね。
まあさすがでしたね、
うん、さすがでしたね、
はい、2018年の5月場所以来7場所ぶりの優勝ではあったんですけれども、
うん、まあ鶴竜にしても、はい、まあ、ちょっとチャンスであったことは確かですよね。こう、まあ、大関勢が
はい
ガタガタ崩れてる中でしたから。
そうですね、
ね、ここはやっぱり白鵬関に勝って優勝っていうのはあったと思いますんでね。
そうですね、
まあ、狙い通りに優勝できてよかったなっていう感じじゃないですか。
まあそうですね、あの、うん、星勘定の上でも、追われる側の立場ではありましたし、
はい、
で、まあ、千秋楽の前日14日目にですね、白鵬関が、まあ、琴奨菊関にですね、
うん、
ガブリ寄られてしまいましたので、
はいはいはいはい、
まあ、星一つの差で千秋楽を迎えたというところもあり、まあ、本割の時点で負けなければ優勝というところでね、
はい、
精神的なアドバンテージもあったのではないかなと思います。そんな中で、まあ、鶴竜関が最後ね、私も千秋楽の一戦見てましたけれども、
はいはい
はい、力の入る、まあ、この両名やっぱり千秋楽でバンってぶつかるときさすがだなと思わせる、
うん、
申し合わせになるんですけれども、今回も力の入った熱戦の末ですね、
うん、
力でねじ伏せた形になりまして、うん、ここはやっぱり東の横綱に座られてるだけあるなというところを見せてくださいました。
そうですね、
はい、
まあ、白鵬と朝青龍 の、
はい、
ビリビリ、
はい、
眼光ビリビリ試合をちょっと思い出すような、
はい、
まあ、そこまであのあれじゃないですけど、気迫というか、なんかそのギクシャクというか、なんかギスギスはしてないですけど、はい、まあ正当な
ね、
あんま立派な力士同士が、
はい、
っていう感じでね、良、
はい、
かったんじゃないですか。
良かったですよ、うん、はい、まあ、14勝1敗という星で見事に鶴竜関が6回目の優勝を遂げられた、
はい、
アナンダ万歳という感じの場所だったわけですけれども、
はい
はい、まあそうなんですよ。そのアナンダが実は彼確認してみたら8月の10日生まれなんですよね、
うん、
だからこの配信日からしたらその翌日です、
はいはいはい、
その8月の10日で、2019年の8月の10日で34歳、
うん、
まあ、年齢的には、まあ、もう結構な感じになってますけれども、
はい、
それでもやっぱり強いなというところを見せてくださいました、
うん、
まあ、白鵬関も1985年の3月11日の生まれですので、
はい、
まあ、34歳ではあるんですが、まあ、でもやっぱりまだまだこの5両名ですね、特にまあ白鵬関第一人者というところで力をまあ見せてくださいましたけれども、まあ、ちょっとでも白鵬関にとっては悔いが残るではないですけれども、まあ、どうしたもんかいなという場所だったんじゃないかなというのはちょっと正直あるんですよね。なんでかというと最近は一場所休んでその翌場所を優勝するみたいな感じになってたんですよ、
うんうん、
白鵬関、まあ、その万全の体制を作るということだと思うんですけど、
はいはい、
で5月場所休んで7月場所出てきたのに、まあ、結果的には準優勝という形だったので、
うん、
さあ来場所元気に出てくださるのかどうかというね。
もうやっぱりね、願いとしてはその前場所出てほしいっていうのはありますよ、はい、休んでよく場所優勝するって、まあ、
はい、
言うてもね、やっぱり前場所出てくれなみたいな感じはありますけどね、その何ですかね、なんかは知らんけどみんな怪我がすごく多いんで、
はい、
なんでしょうね、うん、無理してるんかなと思ったり、
そうね、うん、まあ、難儀やなと思うところありますけれどもね、まあ、何でしょうか、力士の大型化が進んで、
うん、
そのまあ故障が増えたみたいなことをね言われる時もありますけれども、うん、そこは裏を返せばというか一歩で言われるのはやっぱり今の力士は稽古をしないでね、
うん、
稽古の毎日でっていうところが足りないんじゃないかと言われることもあったりしますけれども、うん、まあ、とはいえね、まあ我々が取ってるわけではないので、
はい、
まあそこはご本人たちによるところではありますけれども、
そうですね、
はい、
自分らのペースって言うたらええんかな、それで良かれと思ってやってるやろうし、それで優勝してねえたら文句ないんですけど、
そうですね、そうですね、
でもね、怪我が多いっていうのはね、
はい、
そのやっぱり如実にそういうところに出てくるんではないかなっていう部分は、うん、やっぱり先人の親方たちは思ってるところじゃないでしょうかね、
はい、そうですね、うん、はい、まあまあまあまあそんな感じで、まあ、上位勢というところで、まあ、残念な大関勢に対してやっぱり頑張った横綱というところではあったんですけれども、まあまあまあまあ、その上位勢に続くところで、
はい、
まあ、例によってですけれども活躍した三将ですね、
ほうほうほう、
の力士をちょっと紹介したいなと思ったんですが、ですね、まずじゃあ主君賞からなんですけれども、
うん、
主君賞は前頭7枚目の友風関ですね。
おー、やっぱり 隔離を破ってるから。
そうですね、うん、13日目に隔離席を破ったというところとともに、まあ、11勝4敗という星も勘案されまして、うんうん、殊勲賞を受賞されましたと、
はい、
まあ、あの同じですね部屋の吉風関が今場所は11枚目で休場されてしまいましたので、はい、
うん、
ちょっとこの、位置では来場所十両なんじゃないかなと思われますけれども、
うん、
まあ、やっぱり、吉風関にですねよくしてもらってるということは友風関いつもおっしゃってますので、
あ、はいはいはい、
まあ、休場している先輩ね、
うん、
部屋頭といっていい吉風関に対して、まあ、あのいいところを見せられたんじゃないかなと、
はいはいはいはい、
まあ、すぐ連絡するみたいな、ね、ことも、うん、あのインタビューでされてましたけれども、まあ、ともあれあのその閣僚を破ったっていうところが評価され重賞4敗の星も評価されまして、
うん、
殊勲賞を受賞されましたと、
はい、
いうところですね。
なるほど。
であとですね関東賞、
うん、
関東賞はですね幕尻の前頭16枚目なんですけども、我々の資料2枚ありまして2枚目に入るんですが、
はい、
まあそうですよ、安美錦関と同じ、
はい、
伊勢ヶ浜部屋の照強ですよ。
おお、つよちゃん。
そう、照強が12勝3敗、
うん、
まあまあまあまあ、これは関東賞というところで評価されまして、
うん、
照強関といえばですね話題になるところがありまして、
うん、
塩巻きですよ。
おう、
塩巻きいっぱい持って塩バンって上に振り上げる、
はいはいはいはい、
のでまあ、最近では照強関のそれを楽しみにされている方も多いというところで、うん、
毎回ですけどね、やっぱりなんかそういうのはやっぱり、はい、話題になりますよね。
そう、まあ、相撲興行なのでそういった側面あるというところですけども、やっぱりでも塩を巻くときにあまり多くバッて巻かれると相手の力士はリズムが崩されるとかっていうこともあったりするみたいですけどもね、まあまあまあまあ、とはいえ、
はい、
相撲は興行というところで、パフォーマンスもまあ一つ大事なところではありますので、
そうですね、
まあ、それに強さが伴っているんであればね、
はいはいはい、
文句は言われないというところになっちゃいますからね。でまあ、そんな照強関なんですけど、私今回プロフィールを拝見しましてあっと思ったんですけど、彼生年月日が1995年の1月17日なんですよね、
うんうんうん、
でご出身が南淡路市になってたんですよ。
あらららら、
1.17 南淡路市、
うんうん、
もうまさに阪神淡路大震災の、う
ん
う
ん
う
ん、
その当日に、まあ、洲本市のですね、
はい、
病院でお生まれになったそうで、
はあ、なんていうの、震災ベビーっていうのかな、
まあまあまあ言い方としてはね、まあ、
あれやけど、
うん、
僕の知り合いもね東北の時に生まれたっていう人いますけどね、はい、いう子いますけどね、
は
い
は
い、
まあまあまあまあ、ちょっとたまたまそんなことに気づきまして、でまあその日にお生まれになった照強関が、
うん、
というところがありまして、で照強関は思ったよりも大きくないなと思ったんですけど、実は身長169センチというね、まあ、さっきの大型化に対して言えば小兵力士、
はい、
力士というところでね、
うん、
まあ、そんな中幕尻ではありましたけれども12勝3敗という星感情的には準優勝の成績で非常に頑張られたというところで、これも安美錦関の引退の代わりではないですけれども、
うんうん、
それと入れ替わりかのように、
うん、
部屋のまあ弟弟子が頑張ったというところあったんじゃないかなと、いうところですね。
やっぱりいつもね飲みついて持てるから、
はい、
その分頑張らなっていう思いもあるやろし刀怖いという人もおるやろしね。
そりゃそうですね、
叩かれるみたいな。
そりゃそうです、
ね、あかんやろうけど、体罰はダメやけど、
はい、
なんかそういうね、
はい、
こともあるやろし、
はい、
うん、
そうですね、はい。では3勝残りました
1
つなんですけども、
はい、
技能賞は2人受賞されてまして、前頭2枚目でまあ、彼も足の調子が悪くなければこんだけやっぱり勝てるんだなというところを見せてくれたんですけれども、
うん、
遠藤関ですね、
はいはいはい、
遠藤関が10勝5敗、
うん、
まあ、場所の前半はやっぱり上位勢とは当たってたので星的にはまあ白黒ついてたんですが、
うん、
まあ、後半ですよ7連勝で最終的には10勝5敗という成績で、
はいはい、
でまあ、わざしというところを見せられた結果が技能賞受賞だったというところですね。
うん、
で技能賞もう一人いらっしゃいまして、前頭14枚目の炎鵬ですよ。炎鵬ね、
はい、
まあ、だから言ってしまえば白鵬関の内弟子でおなじみの炎鵬ですけれども、うん、9勝6敗という星ではありましたが、でも彼も小兵力士ですね、
うん、
168センチで炎鵬なんですけど、
はい、
改めて見たら男前やなと思いまして、
お
これ お男前ですよこれ。
なるほど。
これはあのね絶対人気が出ると。
人気出ますか。
人気出るこれは。
でもあんまりねそういう風にねあの人気出すぎたらね、
はい、
あのダメですよ。
まあね、
はい、
まあいろいろね、
もうあのその上に2人ほどいるでしょね、
うん、
上に8枚目と、はい、まあ、先出た2枚目の遠藤もそうやけど、いるでしょ。
まあね、
だ気をつけないと。
気をつけないとね、それはそうなんですよね、
うん、
まあ、人気が出たからと言ってというところで、
そうそうそう、まあ
それでなくても小兵力士っていうのは当たり負けとかしたりしたら、怪我 がね、うん、どうしてもやっぱ怖いということになりますので、その点については気をつけていただきたいなと思いますけれども、
はいはいはい、
でまあ、こうやって3賞を受賞した力士を紹介してたんですけど、まあ、さっき照強関については1995年の 1.17 の生まれなんですということを伝えてたんですが、
うん、
友風関と炎鵬関もう1994年の生まれなんですよね。
ほう、
だから同級生なんですよね3人は、
うんうん、
はい、学年的には、
うんうん、
で遠藤関と炎鵬関技能賞を取ったこのお二方は実は共に同郷で石川県の出身なんですよね。
あ、はいはいはい、
そう、石川県の出身同士 で炎鵬関が10月の18日の生まれで、
うん、
遠藤関が10月の19日の生まれということで、
いい
生まれ日が近いなということもちょっと思ったりして。
なるほど。
まあまあそんな4名の方ですね、4名の力士、まあ、同級生3人と、同郷の誕生日が近い力士みたいな感じの4力士が3賞受賞された2019年7月場所だったというところですね、
はい、なるほど、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
大橋からベラベラとお話をしましたけれども、
いいもうよく分かりやすいと言って好評ですから
、はい、
第一がハブは言うてるわ、たどたどしくて何言うてるか分からん言うて、いや言われるんで、
そんなことはない
、
まあまあまあまあまあまあ、そんな感じだったんですけれども、
うん、
あと誰かいるかというと頑張ったなと思うのは東の関脇小結の2人ですね。
お
御嶽海関、まあ九州ロパイというところではありましたけれども、
うん、
あと一歩あと一歩と言われますが、ずっと三役定着してるんでさすがだ
なと。そうですね、やっぱりその分かるんですけど、
はい、
やっぱり上位と下位で、
はい、
当たる面々っていうのはやっぱりあるわけじゃないですか、
は
い、その中で勝ち越すっていうのはやっぱりすごいなというふうに思いますしね。
そう
やっぱ下がったらそれはね力ある力士でしたら絶対勝ち越すし、それは白星も多いでしょうけど、はい、ね、上行ってこんだけ頑張れるっていうやっぱ実力やなって思いますね、はい、
そうですね、うん、伊達や水挙で、まあ、昨年優勝を遂げられてないというところあるんですけど、16場所連続でしたか、三役定着というところで、
うん、
まあ、であればやっぱりもうそろそろ大関にっていうところ彼の中でもあると思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、ぜひ頑張っていただきたいなと思ったのと、はい、あと、まあ、阿炎関ですね、
うん、
よく頑張って初の三役、初2回目かな、うん、何せよその小結の地位で勝ち越しをされたので、
ええ、
次場所は、まあ、自身初の関脇でしょうと、
うん、
これはまあぜひ頑張ってほしいなというところではありますね。
そうですね、
うん、というのが目立った感じではありましたし、まあ、北勝富士関も9勝6敗前頭1枚目、
うん、
頑張られました。あとはここまた1枚目から外れてしまうんですけど、幕尻、これもまた琴遊戯関も実は10勝4敗だったんですよね。
ほうね、
ほう言わないけれども、そう、あれも別に言ってもええやろうと思うんですけどね、
うん、
まあまあまあまあ、ね、
いいっすよ、別に言うて勝てるんやったら言うた方がいいって
と思うんですけどね、
うん、
なかなかまあ難しいところがあるんでしょうね、
は
い、
まあね、うん、
あれもルーチの一つだと思うんですけどね。
そうですよ、
まあまあまあまあという感じで、
さ言うとあかんって声出すあかんっていう決まりないんやからさ、
う
ん、
そうですね、
だからちょっと目指すことしたらやっぱり言われるね。
まあそれはまあ白宝石が言ったみたいですけどね。
あ、そうなんだ、
これに関してはね、まあまあまあまあまあまあそんなこともありながらですけれどもね、
うん、
まあ、ともあれ、うん、まあいろいろあった2019年7月場所でしたが、まあ横綱が優勝したという意味合いでは、
はい、
まあ、ちゃんと締まった場所だったんじゃないかなと。
そうですね、
横綱が優勝したという意味ではですよ、はいはい、
横綱ばっかり優勝してたらなんかなとかって思うけど、やっぱり、はい、横綱はね優勝戦とね、
はい、
やっぱり意味がないというか、
はい
はい、
それはまあやっぱり横綱という地位なんですから、絶えず優勝争いをしてなんぼですからね。
そうですよ、
勝って当たり前ですから、
うん、
というところは思いますけれどもね、
うん、
はい、そんな感じの2019年7月場所でしたよ。
はいはいはい、まあ、 僕は何かあるかってことですよね、
はいはい。
まあ、あの北の富士さんがツイッターっていう存在を初めて知ったっていうのはちょっとびっくりしましたけどね。ほほほ、
今場所で。そうですか、
はい、
なるほど。ツイッターという存在というのは、あ、ツイッターそのものをということですか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
初めて知ったっていうツイッター流れてましたよ、日本相撲協会のやつで。
なるほど。
めっちゃ嬉しそうになんかへーみたいな感じで。
いや、まあそれは御年を思えばですよ、いやそれはそうなっても仕方がないです
し、まあ、そ うちの間でも知らんやろうけどね。
まあまあまあまあまあ、まあ、うん、それはまあでもやっぱり何でしょう、今場所もあの解説何回かお見かけしましたけど、どんな格好しててもやっぱり北の富士さんかっこいいなと思います。
かっこいいですね、やっぱりね、
まあ、ダンディー、
うん、
と思いますやっぱり、
だからもう早飲みに連れてってって言ってこれからだから僕も神社の動画とか上げていくわけですけど YouTube にね、
はい、
もうなおさら耳に入っていくわけですよなんか大魔王ってやつらがおってってなんか相撲のことねめっちゃ言うてるんですよで北の富士さんのことめっちゃ言うてますよってどんなふうに言うてんのまさか悪口じゃないだろうなとか言ってなんか飲み連れてって言うてますよ
まあまあまあまあまあまあ、そんな感じで楽しいお話がね、
はいはい、
いつもあの聞けるというのはやっぱりあの一時ねあの体調を崩されて、
うん、
あの解説もお休みされてましたけれども、
はい、
最近はまあなんかあの健康に気を使われてるのか、
うん、
お元気な感じではありますので、
うんうん、
まあぜひあのいつかね飲みに連れててほしいもんですけれども、
そうですね、ほんま連れててほしいです、はい、もうすぐ痩せる親方ってすぐあの力士引退して親方になってすぐ痩せる人ってほんますぐ痩せますもんね。
そう、
豊真将、
はい、
めちゃくちゃ痩せてるでしょ今。
そうですね、
うん、
まあ、元が男前やなというのはよくわかりますけどもね、はい、
やっぱり貴乃花親方みたいな感じにね、
はい、
元貴乃花親方みたいな感じですごいシュッとする感じになっていきますもんね。
そうですね、うん、まあ、あのうまく痩せられるというか、ね、北の富士さんの話をするとその、まあ、引退のね時にあの、うん、すごい痩せて出てきたということも話題になったって、まあ、だからうまく痩せられるんやなと思いますけれどもね、うん、痩せられる人は
食べるのやめたら痩せるんでしょうね
多分ね、特にあのソップ型だった人はそうだと思いますよ。
そうですね、うん、
はい、という感じでしょうか。
あ、そうそう、安美錦の引退に関してね、はい、あの元横綱春間富士関もね、うん、あの安美錦関がいたからこそ頑張れたっていうコメント出してましたけど、
はいはいはい、
あれはやっぱりそう素敵やなと思ったんですよね。
そうですね、
うん、やっぱりもうこの業界、
はい、
業界、うん、去るべきじゃなかったんじゃないかなと僕は思うんですけどね、うん、
まあ、
責任取ってみたいなのありますけど。
そうですね、
うん、
まあ、あれもやっぱり一つの闇でしたね、やっぱりね、うん、今思えばね、まあまあまあまあまあ、まあ、いろんなことがある中で、
うん、
まあ、興行は続いていくわけですので、まあまあ、もう一回ね基本に立ち返るというところをね、
うん、
まあ、相撲は神事ですから。
そうですよ、
やっぱり、
うん、
本当ね、国技であり、
はい、
はい、という感じですよ、
はい、じゃあ、
はい、
来場所も期待しましょう、
はい、期待しましょう、
はい、
後半に続くよ。